モバイルアップデート。
はい、モバイルアップデート。今回も引き続き幕開け高橋さんとお話をしています。シリーズ最後となる今回は、幕開け高橋さんが PDM として大事にしている信念だったりとか、幕開けが上場して1年ほど経ってですね、事業ステージの変化などについてお話をさせていただきました。ぜひ聞いてください。どうぞ。
あとなんかその幕開けさんで、さっきレコメンドのお話とかあったと思うんですけど、こう例えばカバンを買って、日本酒を買ったユーザーだったら、また、似たようなカバンのプロジェクトが来たら、その人にレコメンドするけど、やっぱりそれだとあんまうまくいかなかったみたいな。
うまくいかないですね。
確かに自分でも、
1ユーザーとして。
1ユーザーで90日で3回ぐらい買うぐらいのヘビーユーザーだとしても、なんか、クラウドファンディングでカバン2個買うかって言われると。
買わない。
そうですね。だからお酒とかはありかもしれない。
ありますね。日本酒とか本当はあると思うんですけど。
なんか、結構、某シルバーエッグさんとか、そのニプロも技術連携はしてるし、レコメンドエンジンのお話もよく伺うんですけど、なんか普通の EC だったらね、パンツ買ったらシャツをレコメンドするみたいなところとか、こう同じブランドのとか、なんかそういうなんか学習のロジックでより精度高めていただけると思うんですけど、本社だとなんか どういうのなんですか、ストーリーの共通点。
そうですね、結構その絵で見る、エモさ共感みたいなのが難しいですよね。なんか
おじいちゃんも映ってる
おじいちゃんが本当にこう米を精米してるシーンとか、あと本当絵に描いたようなこう バチバチバチバチみたいなやつをガードしながらこう溶接してますみたいな惹かれる。
そうだね、
あのツバメ三条からすごい出てきます。
そう。
他は、そこで引かれたりするんですよね。機能別で見ても、ダメだっていうの
は。そうですよね。
僕も、幕開けで買ったんですよ、リ
ク。
2年でまだ1個ですから、毎年リク買わないですもん。
ですよね。
ユーザーの、本当の意味でユーザーの視点だった時に、何が正しいのかみたいのは、やっぱ考えなきゃいけないなって思う。
なんかそのストーリー軸のタグとかつけてカテゴリーとか。
事業を職人まではないんですけど、
なんかそういうね、タグさえつけとけばある程度貯めれそうですね、データを。
事業その
カテゴリーとかだともう無理そう、なんか今の話聞いてると。お酒とか以外は。
プロダクトジャンルで国内で都道府県別ではなんかプロジェクターにつけられたりするんで、岐阜の
板金
職人がつけ
たらいらっしゃる。面白い。でもね、なんかこういうのも普通のロジックでいっちゃうと、他もアマゾンだったらなんか下にキャンプ用品バーってなっちゃうけど、絶対幕開けそれじゃないじゃないですか。
じゃないですね。
クラウドファンディングで全部キャンプ用品揃えるとか相当違うんじゃないです
か。いや、そうだよ。絶対コールマンとかスノーピークとかちゃんと、安心なところでまず買って、ちょっと、
そう。
これは一点物とか、
いや、本当そうなんです。
あとキャンプ用品被りたくない層いるんで、キャンプ好きって。これ、あそこで手に入れたあれなんだよって言いたいおじさん。
はいはい、いますね。
のために。
いやでもそうですよね。だからそうなってくると、なんかそのね、プロダクトの詳細ページ行った後に、この商品を応援した人は、こんな商品も応援しますっていうレコメンドが、絶対なんか、どうカテゴリーじゃ、同じカテゴリー系じゃないだろうなと思ってて。
それも、あれなんですよね。やろう、やらない議論はやっぱり、
なんですか。
なんだか通って、
はい。
それの精度と、ユーザーが見たときにどう思うみたいな、
なるほど。
日本酒を見て、その日本酒のストーリーに浸ってるというか、共感してるけど、こう、その下に日本酒10個あったら、いや、なんかこう、
確かに。
そのなんか、
なるほど。
そのサービスとかプロダクトが本当の意味で、こう、提供したいものとか、なんかこう、唯一無二のユニークな体験みたいなところは、その楽天アマゾンのレコメンドの制度とかではないじゃないかっていうのがやっぱりあって、
確かにな。
出会い方は大事だと思いますね。
そうですね。なんかお話聞いたり、さっき冒頭のところで、友達がこう、スマニューをクローリングした後に、幕開けを買わないかもしれないけど見る話だと思うんですけど、かなりだから、メディアとして確かに見られてる側面がめっちゃ強いんでしょうね。
そうですね。
いや、なんかクラファンって、それこそ、わかんないですけど、ヒートマップとかで聞き当たりの毒料理。知らないと思う。アマゾンなんだって、もうプロダクト見てシュッて、
まあそう
ね、ワンクリックカートいいんじゃない。
はいはい。
EC にしてありえないぐらい最後まで多分読み込んだりすると思うんで、うん、その辺がすごい関係してそうというか、はい、面白いですね。
ここはそうですね、うん、なんか多分その、まあ売上だけに向き合うとか、はい、そのなんか KPI 資料主義みたいなことだともっと全然違うことできるんですけど、それじゃないだろうみたいな。
いやでも
枠開けが大切にするべきことはそれじゃないだろうみたいな。やっぱみんななんか、まあ、社員もサービス好きだし、プロダクトも好きなんで、はい、そういったところはすごい言いますね。
なるほど。まあそうです、ね。
それ、幕開けっぽいとか、うん、それ幕開けっぽくなくない、みたいな。
はいはいはい。なるほど。
あの、クリエイティブ一つ見ても、いや、これちょっとうちっぽくないわ。すごいありますね。
なんかそこって、まあ、とはいえ、まあ、言うてもサイバーさんなので、ゴリゴリに数字とか、
はいはい、
まあ、目標も高く掲げられてると思うんですけど、はいはい、なんか、そういうダッサみたいなところって、うん、結局短期的な数字とかね、見えてこないじゃないですか。
見えてきづらいですね。
きづらいじゃないですか。なんか、その辺のこう、ラッサの共通項を、もう130人がいらっしゃるって言ってましたっけ、はい、なんかこう、守り続けるには、もう多すぎる人数も気持ちいい。なんか、どうその辺を揃えて、なんかでやっぱバリューとかわかんないです。デザインのあの、
はいはい、
そういうの、あの、プリンシパルというか、
はいはい、
なんかみたいなのがあったりとか、はいはい、なんか、そう仕組みで解決する部分ってあります？
結構その
らしさって超むずいな。
かけらしさみたいな部分だと、うん、僕も入ってからなんですけど、うん、1年後ぐらいかな、こうビジョンミッションの冊子みたいなのがあって、
はいはい
はい
はい、
はい、でやっぱこうなんでしょうね、うん、我々がこう本当に大事にするべきことは何かみたいな部分で、
おーおー、
かけが実現したいことで、はい、こう生まれるべきものが生まれ、広がるべきものが広がり、
うんうん、
残るべきものが残る世界の実現っていうのを掲げてて、そこから外れる意思決定は基本的にはされないような、わかんないです、僕もそのなんか全員とコミュニケーションしてるわけじゃないんで、
はい、
なんか空気感というか、
そうなんだ、
なんか行動指針みたいなものは
もう
なんとなく
身近にも
伝わってはきれい
で、
まあ、あの社員がこう新しく帰ってきたら、まあ、ちゃんとこうそこの人事の思いとか、こうだから一通りこうやってたりはするので、
はいはいはいはい、
みんなそこはこう、まあ、理解して入ってきてくれてはいると思うので、
うんうん、なるほどなるほど、まあ、そうですね、カルチャー強そうだもん、
カルチャーはすごい意識はしてやってると思います。
結構トップからのそういうメッセージ明確というかあれなんですか、やっぱり数字もあるけど
です、ね、
らしくないことはするなっていう。
そうですね、結構代表の中山の方と、ね、あと IR の、
うん、
IR じゃないカルチャーのチームか。
カルチャーのチーム
あります。
強っ。
人事所属か、人事総務広報とか、はい、結構いろいろ横で動いて、結構軌道、
はい、
こう遊撃所的に動いてる人がいるんですけども、はい、カルチャー促進推進とかで、
はい、
面白い取り組みがあって、うん、プロジェクトのオーナーさんとか実行者さんのとこに、社員が、行くイベントがもう行けコロナ行けないですけど、
はいはいはい、
当時行ってて
あったんだ、
畑で作業したりとか
一緒に、
はい、町工場行って見学に行ったりとか、こういう人たちがプロジェクト実行者として使ってくれてるんだっていうのを、はい、やっぱこう見て体感してみたいのはやってるので、はいはいはい、
なるほど、
なんか
そっちか、
インターネットだけじゃない、はい、こう本当リアルな人と人の感じもやっぱりすごいらしさとしては、
いや本当でもそうですよね、
面白いですよ、経理とホームと僕と、
はい、
あとエンジニアの人とかがなんか、
はい、
こうケール収穫して食べて
ケール
収穫してそういうのなんかやっぱ改めて大事なんだなって思います。
大事ですね、ね、さっきのスマブラの話も、
スマブラ
の
人と人で
成り立ってとか、まあ、私それはこうなんか実行者さんがもう嬉しいだろうしね。
ああ、そう、
ね。なんか、ね、打ち出してくれたら金集まるんで、みたいなことも。
いや、
それくらいないと思って、まあね、あるかもしれないじゃないですか。
はいはい、はい。
うん、とこよりは、本当に応援したいんで、なんなら手伝わせてくださいぐらい。
はい。
あ
と、忘年会も一応、社内でオンラインでやったんですけど、
はいはいはい、
そこでまあ、家でやるんで、酒提供、うん、こう、私も会社に送りますって言って、はいはい、
うん、
全部幕開けでやったプロジェクトのお酒なん
ですけ
ど、イール日本酒、シードル、ソフドリみたいな。やっぱその実行者さんに、まあこう、一緒にこうや、はい、作り上げるじゃないですけど、
はいはいはい、
実行者さんもやってなんか嬉しいっぽくて。
嬉しいっすね、
それ。なんか社員の皆さんに飲んでいただけて、みたいな。
はいはいはい。
のなんか、やっぱこう、一社員でも、
うんうんうん、
例えば全然違う、 プロジェクトやってて、はい、それこそあの森江さんとか、はいはい、キュレーターに普段向き合ってる、はいはい、実行者に普段向き合ってるメンバーじゃない人でも、うん、あ、なんかうちのサービス使っていただいて、こう世の中にできたお酒が
今
飲めてるみたいなのは、いや、なんかエモいっすよね、みたいなのは。
確かにな。
いい、いいなって思いますね。
もう、まあ、サービスそのものが、だから、こう、エモくならざるを得ないっていうか、
エモくなるしかない、もう、ね、ドメインに貼ってるし、サービスだからっていうのもね。いいな。なんかサービス好きな人めっちゃ多そう
ですね。ああ、多いと思いますね。
そうですよね。なるほど。
好きな人は多いと
思います、ね。今のお話以外のところで、ここは PDM として2年間やってきた自負と譲れないプライドが矜持がありますみたいなところがあったら、教えてほしいなというふうに思ってます。まああのね、アドベントカレンダーでも書いてくれてるような、
うん、
その KPI は都合でしかないっていう名パンチライン。
いや、名パンチラインです
よ。俺だから名パンチライン、はいはい。なんかこの辺ね、大切にしていることっていうの、うん、これはちょっと PDM 目線とか KPI 目線が書いてると思うんですけど、
はい。
はい、教えてほしいです。
そうですね、うん、まあこう事業の数字だったり、うん、まあ自分自身会社のチームでの評価とかは、うん、
はいはい、
まあもうそのなんだろうな、こう世界というか、うん、そこでしかないものではあると思ってて、
うん
うん、でも本当に使ってくれているユーザーのこととかを正しく反映させるのはまあかなり難しいし、
うん、
もしかしたら自分がこう、いる間には出てこない
すごい
ものなのかも
めっちゃ
知れないっていうのを思ってて、なんかこう、最終的な価値、そのユーザーにとっての価値みたいなところはずっと考えなければならないなと思ってます。
なるほど、なるほど。
で、その、まあ、購入とか閲覧とか、いろいろ定義はあるんですけども、はい、
うんうん、
もう、とにかく使い続けていただく、はい、うん、その人の、こう、アプリの一覧に居続けてもらうとか、うん、脳内に、こう、はい、存在していてもらうとか、はい、そういったところの方が大事かなとは僕は思ってるので、
うんうん
う
ん、
こう、なんで使い続けてくれてるんだろうとか、うん、なんで、こう、幕開けなんだろうとか、
はい、
幕開けでなければならないんだろうみたいなのは、うんうんうん、プロダクトの価値を考えるときは絶対に、うん、で
出して
る感想で考えてるところがありますね、
うん、じゃあまあことアプリ版の幕開けっていうサービスでいうと、うん、やはり、まあ、いわゆるこうスマホの一群と言われるような、
はいはいはい、
もう一番左側で、まあ、幕開けがもういろんなこうスマホに愛され続けてもらうっていうところを結構目指されてる、うんうん、
そうですね、うんうん、そこがあのなんか、まあ、人生を豊かにするというか心を豊かにするプロダクトになってほしいなっていうのはすごい僕は思ってるんで、そこがなんかこうユーザーさんのこう、
はい、
なんか少しでもハッピーな体験のなんか日常の中に、
はい、
なんかこうエモいストーリーを届けられるようなアプリになってくると、
うん、
いやもう、まあ、もっと広がっていっても、うん、まあ、世の中的にもいいし、
はいはい、
まあ、プラットフォーマーとしても嬉しいし、
うん、
っていうのは考えてはいます
ね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。なんかすごい今日お話を聞いてどっちかというと、まあ、クラファンまだライトユーザーで、うん、本当にそのチーズケーキみたいなの
を見
たら、
はいはいはい、
あ、ちょっとこれはっていうの
が気になる。
気になって、まあそれだけちょっと、なんか先行販売だったら買おうっていうぐらいの感じで、
はい、
なんか、まあ、幕開けさんなり、うん、マクラファンの方使ってたんですけど、
はい、
なんか今日の話聞いて、すごいこう、日常的にクラファンに触れることが、すごいこう、人生豊かになりそうだな。
いや、そうですね。
そう。下手にこう、しょうもないゴシップみたいなのを
聞く
よりは、
はい
はい、もう日々、なんかプロダクトに向き合ってる、そのね、うん、実行者さんたち、プロジェクトの人たちのをなんかネットサーフィングするだけ、同じネットサーフィングなんか10倍ぐらい今ありそう
なんかこうやっぱもうどんこう大小問わずこうその人がめちゃめちゃ好きな内容とかこう熱い挑戦みたいなものがやっぱこういろんなこうジャンルであるような内容になるので、
そうですね、
ふとした時に見て、あ、
うん、
自分も頑張ろうって思えるような人が増えるとすごい嬉しいなと思います、
ね。なるほど、なるほど。またちょっと司祭の話なんですけど、はい、結局、いいストーリーでを書くっていうところとか、まあ、その思いがあってもそこを伝えるっていうところが、
はい、
それこそ数字的に見ると CVR とかめっちゃ関わってくるじゃないですか。
関わってきます。
その辺って幕開けさんはまあそのプロジェクトの実行者さんたちをこう手伝ったりはするんですか。
そうですね、掲載する内容とか、
検索するんだ、
とクリエイティブとか、もちろんそのこうどれぐらいまでこう介在するかみたいな、
はい、
まあ、いろいろあるん
ですけども、ね、うん、
結構コミットしてるチームだと、こう撮影とか、あと素材もらって、なんかこう、これはいいです、これはダメですみたいなことをやったりとか、ちょっとそこまでまだ分かんないですけども、そのタイトルとかコピーのまで一緒に考えたりとかはありますね。本当その素材系のメーカーさんとか繊維とか、やっぱ分かんないじゃないですか。インターネットを通じてユーザーとコミュニケーションするって分かんないんですよ、多分。そこはもう、分かんないですから、幕開けのこう、それこそキュレーターの
人
頑張って。自己者向き合って、これじゃ伝わんないですよとか、もっとこうした方がいいですよとか、もう思い、もう思い、それのなんか思いは形にした方が絶対いいですとか、文章量増えてもこれは絶対載せた方がいいですとか、結構こだわってやってます。
そうなんだ。いやでもそれめっちゃなんかいいですね。まあだからこそ審査も厳しいし、
厳しいですね。厳しいですね。
なるほどなるほど。もう本当にね、上場もされて。かなり幕開けさんも、高橋さんが入られてからもガーッと伸びてるかなと思うんですけど、
ね、
なんか、中にこう、もう30番目以内ですよね。
そうですね。28、30とか、それぐらいですね。
まあ、組織の変化とかもちろんあると思うんですけど、うん、なんかその幕開けの、なんか事業ステージの変化みたいなところとかって感じるんですか、うん、いわゆるこう新しいドメインコーとか。
はいはい。
なんか、レートマジョリティ獲得するためにもうちょっと違うことやってる。
はいはいはい。結構その、去年か、まあテレビ CM とかもやったりして、新規ユーザー向けに結構振り切っていろいろやったりとかもしてるんですけども、結構、まあ今までこう、日常的にネットショッピングをしてた人たちからすると、まあ若干難易度は上がる体験になるだろうってい
う
のは、まあもちろん分かってはいて、なので結構初めてのユーザーの人向けのガイドのページを作ったりとか、メールとかだと、こう、はじめまして幕開けですみたいな、オンボーディングも新しく始めているとか、まあ通知は元からやってるんですけど、そういう新規ユーザーをこう、ちゃんとナーチャリングするみたいなのはすごい意識して、プロダクトサイドはやって
る。なるほど、なるほど、なるほど。まあそうですよね。だから今までみたいにね、もう感度高い人たち
が
なくなりましたもんね。
もともとはやっぱりなんか、IT 界隈の
ね、
なんかイケてる人たちが盛り上がるって、僕もその印象だったんですけど、もうどんどんどんどん違うくはなってくると思うので、
なるほど、なるほど。
メルカリさんのチラシ戦略じゃないですけど、多分将来的にはもう、そういったところまで、なんかこう、読み物として面白いとか、ストーリーが面白いとかっていう訴求で、まあ、広がっていってほしいなというのは思いますね。
なるほど、なるほど。いやでもそれ聞くと確かにな、メルカリとかとも の背中を追っかけるというか、すごい大枠としてやってきたところを参考にするっていうなんかめっちゃありそうですね。
そうですね、テレビもやってましたもんね。
そうですね。
キャリーパンパンさんとかめっちゃイメージ残ってますもんね、ああいうの。
そう。今だともうなんかメルカリ知ってるのは当たり前で、
はい、
どっちかっていうと、まあ、これもメルカリで買えるんだ、売れるんだ
みたいな。ああ、はい。
ユースケースの今まで知らないやつ、なんか僕なんかすごい、メルカリって今これも売れるんだとかありますもんね。
メルカリの、あれですよ、中古車だか軽トラだか売ってましたよ、確か。
すごいですよね。
大丈夫か、これみたいな思ってたんですけど。
すごい世界だな。
リスクの方が高いだろうちょっと思ったんですけど、ね、いや、やるんだ、でも、そのなんか、総合プラットフォームとして貫く意志が。
ですよね。すごいね。そうそう。でもなんか、そのフェーズが変わってきてるかっていうのを、マクワクさんも今後もね、出てくるんだろうな、
と。
思いました。なるほど。はい、ありがとうございます。結構まあ話したんですけど、なんか最後に一応このポッドキャストですね、まさに高橋さんのような PDM の方々とかマーケターの方々に聞いてもらってるんで、もう幕開けの採用ゴリゴリ PR でもいいですし、何か最後に伝えたいことがあったら一言お願いします。
最後伝えたいことですか。はい、そうですね。まあ採用はもちろんずっと多分いろんなポジションやってると思うんで、そこは確認してみてくださいっていうところと、うん、あとまあ本当まあサービスも そう、比較的、まあ、入ってこより、頃よりか大きくなって、人も増えて上場もしてっていうところであるんですけども、うんうん、まあ、多分まだ本当、1号目というか、
はい、
もうこれからだとは思ってるので、
すごい。
まあ、本当、あの、プロダクト側で、あの、皆さんぜひ使っていただいて、
わあ、さすが。タカさん、それちゃんと言うから偉いと思います
。ここ、あの、うざいですよとか、ここはもっとこうした方がいいですよとか、ここ、こういう改善 した方がいいですよとか、ここいいですねっていうのは、あの、普通に、あの、めちゃめちゃ参考になるんで、
おお、素晴らしい。
ちょっと、あの、
さすがで
意見を聞きたいですね。
なるほど。
率直な意見を。
はい、ありがとうございました。
僕も、あの、言っていただければ僕もレビューするんで、お互い課題化も10個ずつ出す。
いい
す、ね、はい、やりましょう。
いいですね。
30分触って、これいいな、これダメだな、みたいなのを10個ずつ出すっていう。
それをちょっとじゃあ僕、こっそり録音しておきます。
めちゃめちゃ勉強になると多分それ。
はい、そうです。はい、ありがとうございます。はい、では、本日のゲストは、幕開けの高橋さんでした。長い間遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。で、この番組が面白かった方はですね、いつもながら、ハッシュタグ、モバアップ、カタカナのモバアップで、ツイートをしてもらうのと、幕開けの iOS 版か Android 版を、はい、ダウンロードしてください。
はい。
はい。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。